三原市議会だより、平成27、2015年11月1日、第42号をお届けします。本図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。録音図書判例、終わり。表紙。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより平成27、2015年11月1日第42号表紙の写真10月11日日曜日山見三原運動公園で行われた第11回三原市民体育大会の写真が載っています。澄み渡った秋空の下、三人の選手がバトンを持ってリレーをしています。三人とも足を蹴り上げ、手を大きく振り、一生懸命走っています。後方のテントの中からは、大勢の人が応援、声援を送っています。写真説明、終わり。三原市議会ホームページ、http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gika/。表紙説明、終わり。本号の目次。補正予算審査、2ページから3ページ。議会報告会、3ページ。一般質問、15名の議員が質問、4ページから11ページ。常任委員会報告、12ページから13ページ。次回定例会の日程、14ページ。第4回定例会議決結果、14ページから15ページ。我が町に望む夢、16ページ。今号の目次、終わり。平成27年9月定例会の概要。9月定例会は平成27年9月7日月曜から9月25日金曜までの19日間の日程で開催しました。今定例会では4億4017万円の一般会計補正予算第2号をはじめ16議案を審議し、それぞれ可決、認定するとともに2件の人事案件を異議なしと決定、2件の意見書を可決しました。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会、質疑の抜粋。公務費、働く環境創生事業。問い、都市圏からの人材呼び戻し事業について、その事業の必要性と内容について聞く。答え、大都市圏では余裕があるとされる30代、40代の経験のある人材が、地方では不足していること。また、県が実施したアンケート調査によると、大都市圏の広島県出身者の7割が、Uターン就職等の希望がある。情報発信動画コンテンツ整備事業。問い、情報動画コンテンツ整備事業と、瀬戸内三原築城450年事業の連携をすべきではないか。答え、映像や画像を整備し、市民が利用できるコンテンツにすると同時に、築城450年事業と連携を取りながら、事業のあり方を検討する。異性費、仮称、仮の呼び名。本号第二放課後児童クラブ建設費について。問い、 本郷小学校の放課後児童クラブの定員数100名の内訳の説明を求める。答え。現在の定員数は55名で、本年度の利用者は71名。平成28年度より6年生までを対象とするため、100名を定員とする。増員の45名を本郷第二放課後児童クラブの定員数とする。問い。旧老人集会場を改築しての利用とあるが、耐震診断はいらないのか。答え。この建物は新基準で建築されており、問題ない。写真。本郷第二放課後児童クラブ予定施設の写真があります。衛生費。基本実施設計委託について。問い。震災上の候補地を本山地区として位置図が出されているが、斎場を建て替えること、本山地区ということを多くの方々が知らない中、進めていいのか聞く。答え。平成21年12月議会全員協議会で、候補地を現行案、南北2箇所案、東西2箇所案、全市1箇所案の4案で比較検討していることを報告。その後も福祉環境委員会や議員全員協議会で検討状況を説明、報告してきた。24年10月、決算特別委員会で全市1箇所で検討しているという答弁をしているが、候補地は決定に至っていないと報告している。問い。当初、2箇所案から絞り込んで、全市1箇所案になり、場所が内定しているということだが、場所が先行している。地元の反対の声、市内からの距離等、場所の疑問もある。全体の基本的な考え方の説明が必要ではないか。答え。議員全員協議会において、一箇所案に対する施設規模、死亡予測、炉の問題などについて説明してきた。場所の選定についても、最終的に一箇所案に導くまでに、それぞれの中で整理してきた。市としては、経費的な課題を含め、一箇所案と考えている。全市的に一箇所にすると、現在発表している建設候補地が最適地と考える。問い。基本設計、実施設計の委託費と債務負担行為とあるが、今後の事業の進め方について聞く。答え。委託については、プロポーザル方式により技術提案をいただき、本年度中に基本設計を終え、来年度、おおむね6ヶ月で実施設計を終える予定である。地元説明を行う中、匂いや煙が出ないというが、斎場のイメージがつかめない。建物外観図等資料があったら、などの要望が地域からもあり、早めに作成し、市民の理解をいただきたいとの考えで、債務負担行為補正も合わせて計上する。問い。議会内で斎場施設設備について、議員全員協議会でされたとあったが、具体的な話はしていない。技術提案をいただくプロポーザルで基本設計を練るとあるが、議会として意見を言える場があるか。答え。議会に報告し、議員の意見も聞く。震災上建設予定地の本山地区の位置を示す簡単な地図が載っています。国費。建築物土砂災害対策改修促進事業について。問い。対象となる建築物はいくらあるのか。補助の内容は。答え。平成26年度末で628棟ある。補助の対象は特別警戒区域内の建築物で、建物と裏山の間に土砂を受ける。 鉄筋コンクリート擁壁等の工事費について補助対象上限額を330万円とし、その 23% を限度に補助するものである。問い、土砂災害警戒区域等の指定率が低いが進捗状況はどうか。答え、25年度末で 22% の指定率だが、30年度には基礎調査を完了し、31年度には警戒区域等の指定を完了する予定だ。土砂災害法に基づく基礎調査計画ブロック図があります。保育費、東部共同調理場の給食調理業務委託事業。問い、地産地消への影響が出るのではないか。答え、材料調達や献立作成は直営なので影響はない。問い、食育について学校と調理場の関係はこれまで通りか。答え、今後も栄養士や調理員が学校に出向き、業務に反映させる。問い、今後も直営調理場を残す方針か。答え、正規職員の数値を見極めながら残していく。討論、採決。討論、補正予算特別委員会で審査された一般会計補正予算、他2件の議案のうち一般会計補正予算について反対討論が行われた。反対討論、斎場の建て替えでは建設予定地の選定に至る過程で十分な住民合意を得ておらず、地元住民から反対署名が提出されている。住民合意への見晴らしの努力は不十分であり、基本設計予算に反対する。採決、討論された一般会計補正予算は規律採決の結果賛成多数で可決、他2件の補正予算については全員一致、原案通り可決した。採決の結果は14ページ、15ページをご参照ください。議会報告会を開催します。三原市議会では、市民の皆さんに議会の活動状況を知っていただくとともに、テーマに沿った意見交換を行う議会報告会を開催します。議員が5班に分かれて各会場に伺いますので、多くの皆さんの参加をお待ちしています。議員の班編成、 A 班、班長中村義雄、伊藤克也、亀山博道、小西正人、寺田元子。 B 班、班長七川義明、安藤志保、小玉慶三、新本明、松浦義和、力田中七。C 班、班長、正平智春、岡富夫、高木武子、中重信夫、二の岡則之。D 班、班長、谷杉義孝、平本英二、萩由美子、神村博士、岡本淳翔。E 班、班長、末則明、正田洋一、徳重正時、荒井静彦、文野辰巳。議会報告、議会の仕組みと庁舎整備の議論の経過について説明します。意見交換、テーマについての意見交換を行います。表、日時、会場、意見交換のテーマ、担当、の順に読みます。11月24日火曜19時から20時30分木原町コミュニティホーム、地域の防災対策について A 班。11月24日火曜19時から20時30分芸術文化センターポポロ、 リハーサル室、人口減少、少子高齢化について。B 班、11月25日水曜、19時から20時30分、中央公民館、中高堂、防災対策について。D 班、11月25日水曜、19時から20時30分、大和文化センター、クレオホール、少子高齢化について、農業問題について、E 班、11月26日木曜、19時から20時30分、夢キャリアセンター、多目的ホール、人口減少、少子高齢化について、B 班、11月26日木曜、19時から20時30分、本郷障害学習センター、多目的ホール、ゴミ問題について、防災について、C 班、11月28日土曜、19時から20時30分、クイ文化センター、高原ホール、人口減少について、D 班、11月29日日曜、18時から19時30分、詐欺浦コミュニティセンター、移住問題について、交通問題について、C 班。11月30日月曜、19時から20時30分、津波ハイツ集会所、防災について、E 班。11月30日月曜、19時から20時30分、人権文化センター、地域の防災対策について、A 班。表終わり。18歳以上の新有権者の方を含め、参加を歓迎します。参加される会場は自由ですので、お気軽にお越しください。天候などの影響で、三原市に警報が発令されている場合は、中止とします。会場によっては、駐車場のスペースに限りがありますので、乗り合わせ等での出席に協力をお願いします。27年9月定例会、一般質問。市政を問う。今定例会では、9月9日、10日に一般質問が行われ、15人の議員が質問に立ちました。その主な内容を、紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.mihra.hima.jp。 そこから市議会、そして会議録検索。加重信夫議員。テレビドラマ、映画、ロケ地の誘致、助成事業について、問い。尾道市や竹原市では、映画やテレビドラマのロケがあり、観光地として成功している。三原市を題材としたテレビドラマや映画ができれば、本市の自然や風景、歴史や特産物を全国、世界へ情報発信ができ、観光客の来訪促進、地域活性化、経済効果促進につながる。築城450年事業は、その良いチャンスと受け止め、誘致をするための助成制度を作り、テレビ局や映画制作会社に積極的に誘致活動をすべきではないか。答え、助成制度の導入は、観光振興を推進する上で有効であると考える。しかし、多くの整理すべき課題があるため、 他都市の事例を参考に調査研究を進めることとし、当面は瀬戸内三原築城450年事業の一つとして検討する。問い、テレビ局や映画会社に市を挙げて誘致を働きかけていくため、フィルムコミッションや担当職員の強化をし、積極的に働きかけるべきではないか。答え、今年度からホームページの充実等により、フィルムコミッションの活動を強化する。担当職員の強化等については、その費用対効果を含め先進事例を参考に十分な研究に努める。強愛な指導拡幅に助成制度を。問い、建物を新築するときは幅員4メートル以上の道路幅が必要。幅員4メートル未満の狭隘道路に接して建築するときは、道路中心線より2メートル以上後退しなければ建築確認が下りない。この規制の意味は、救急車や消防車が入りにくい、地震や災害時の避難が困難、車や歩行者が通りにくいと、安心、安全、快適な生活を確保するためと考える。2メートル後退用地の寄付のお願いや、市民が道路拡幅工事をするとき、費用を助成することで、狭隘な指導が部分的ではあるが、解消するのではないか。答え、指導全体の約 70% が狭隘な4メートル未満の道路となっている。今後、先進他都市の制度内容等を調査研究し、助成制度の導入について検討をする。高木武子議員。東部共同調理場調理業務民間委託について。問い、1、民間委託のメリットについて。1の答え、業務の効率化や経費の削減。問い2、県内の調理業務委託の現状について。2の答え、12市町22の共同調理場で調理業務の委託を実施。問い3、保護者には説明したのか。3の答え、共同調理場の調理業務委託が正式に決まった段階で、学校を通じて保護者へ説明をする予定。問い4、アレルギー対応はできるのか。4の答え、アレルギー対応は原則現在と同じ対応を行う。問い5、賃金や労働条件が低い労働者を作ることにならないのか。5の答え、委託業者を募集する際に人件費などの金額を含めた詳細な見積書を提出させる。問い、保護者への説明について説明ではなく報告でしかないのでは。答え、市の責務において委託課の目的やこれまで通りの安心安全な給食を提供するということを丁寧に説明して理解をいただく。子ども議会の継続と女性議会の取り組みについて。問い、1、三原未来会議が10周年のイベントだけでなく、今後子ども議会として継続していく考えがあるのか。1の答え、三原未来議会は合併10周年の記念と三原元気創造プランのスタートに合わせて生徒会連合会活動として実施したものであり、子ども議会として継続することは想定していない。今後、子ども議会については、若者の市政への参加や、共同のまちづくりへの参加のあり方という観点から研究していく。問い2、女性議会について検討し、実施するのか。2の答え、女性議会の意義や目的は、女性の視点から、市政やまちづくりについて関心を持ってもらうこと。本市には、9つの女性団体で構成するウィメンズネットワークがあり、 女性議会についても意見交換したい。写真、三原未来会議、三原市合併10周年記念事業、三原未来議会の垂れ幕のある中で会議を行っている写真があります。平本英二議員、口蹄疫対策について。問い、このウイルスが厄介なことは、海外からの感染経路が渡り鳥、飼料、交差など明確になっていないことから、船が寄港する場所だけでなく、国内どの地域で起こってもおかしくないことである。基本的には、県へ報告されたものが、担当の市町に状況が伝えられるという仕組みだが、本市として、ヤギ等を含む家畜の飼育状況の把握を強化するために、実施していることと現在の課題、今後行っていく対策等について問う。答え、畜産農家以外の方の情報収集に課題がある。今後は飼育状況把握の主体である県に対し、マスメディアを活用するなど、周知方法の改善を要望していく。また、本市においては、町内会の回覧板や公民館、集会所等の掲示板を活用し、広く地域住民に周知するとともに、広報三原やホームページなどにより、情報発信に努める。対象動物飼育の届け出を呼びかける回覧の見本があります。一般廃棄物収集運搬業者との防災連携について。問い、一般廃棄物収集運搬車両を子どもの避難所ならぬ避難車ということで不審者等が現れた際に助けを求められる避難者として登録をお願いする。次に、一人暮らしの要介護者、障害者世帯等対象のゴミ収集サービスについては、玄関先までゴミを取りに伺い、仮にゴミが指定の玄関先などに出ていなければ、声かけをするなど、安否の確認を行う。本市においてこれら2つについて導入する考えがあるか問う。答え、一般廃棄物収集運搬業者との防災・防犯連携については、一般廃棄物収集運搬業者の理解と協力を得ながら、実施に向け検討していく。介護を必要とする高齢者や障害者のみの世帯では、ゴミの搬出をはじめ、日常生活において不自由な事象が少しずつ増加し、安否確認も合わせ課題となってくるものと考えている。このため、全校自治体の取り組みなどを調査研究しながら、対応策について検討を進めていく。松浦義和議員、新市建設計画について。問い、新市建設計画は、合併時に一市三町で計画された事業計画で、特例債51事業と共通事業、新規事業、継続事業の185事業あるが、この10年間の総括をして、次の3点について聞く。1、平成26年度末の特例債事業の各地域別の進捗率について聞く。1の答え。特例債事業の進捗は、事業数51事業、計画事業費402億1000万円に対し、執行見込みは241億5000万円で 60% の進捗率である。地域別では、三原地域 95%、本郷地域 84%、久井地域 50%、大和地域 59% の進捗率である。問い2。掲載中の未着手事業について、年次計画をされているか。2の答え。26年度末で未着手となった事業は、12月定例会において追加削除を行い、特例債3事業、 及び一般事業は27年度に予算措置をしている。問3。特例債が5年延長され、未着手事業、新規事業に特例債を適用されるのか。3の答え。現在着手している特例債事業は、早期の完了を目指し、未着手事業については、新市建設計画に掲載されていることを再認識の上、市としての重要性や適正な財政運営等を総合的に判断し、計画期間内の完了に向け、積極的に取り組んでいく。空き家等対策の推進に関する特別措置法について。問い。この法律の中には、市町村の責務が規定されている。問い1。第4条に市町村の責務。第6条に空き家等対策計画。第7条に協議会の組織等があるが、市ではこの扱いをどのように考えているのか。1の答え。市町村の責務については、今年度計画を策定し、次年度より各施策を計画的に進めていく。第6条関係は、本郷三原駅前周辺の市街地の実態調査を行うことにしている。第7条関係は、本年度市内部の連携体制を整え、法定協議会を立ち上げる。問2。市内の実態調査をされていると聞くが、その現況について問う。2の答え。市内の実態調査は、杭・大和地域においては、地域支援員において調査の結果、杭 13.8%、大和 13.1% で、全国平均 12.8% を上回っている。来年度以降、市内全域の調査を計画している。写真、杭町の空き家の写真です。力田忠七議員。農業、産業、観光の振興について。問い。農業については、効率的で力強い経営体の育成、儲かる農業の実現を目指すとしているが、どのように取り組まれているのか。答え。地域が抱える人と農地の問題を解決するための、人・農地プランを作成し、中心的経営体を位置づけ、貸付希望が出された農地を中間管理機構を通じて貸し付ける取り組みを行っている。儲かる農業を実現するため、非主食用米の推進と加工用バレーショ、わけぎ、アスパラガス及びキャベツを重点4品目に定め、作付け拡大面積に対して、資材費の一部を助成し、作付け面積の拡大を図っている。問い、産業については、工業等立地促進条例に基づき、本市の優位性をアピールして、企業誘致をトップセールスにより強力に推進するとしているが、その効果を具体的に示されたい。答え、平成25年4月の市長就任後、三原西部工業団地創業地区には、株式会社サラダクラブ、高砂香料工業株式会社、三幸化成株式会社の3社が立地し、杭工業団地には山陽薬品株式会社、大和工業団地には株式会社ビンソーメガソーラーが新規立地した。本市の企業団地は残すところ約 9.4 ヘクタールとなり、新たな企業誘致の受け皿となる産業用地の確保に努める。問い、観光については、経済の波及効果が期待できる。ものづくりと並ぶ本市の柱となるものと考え、三原観光協会にコーディネーターを設置して、市民共同による観光を促進している。29年度瀬戸内三原築城 450年事業を契機として観光振興に取り組むとしているが、進捗状況と今後の展望を問う。答え。25年度から観光コーディネーターを三原観光協会に3名配置して、機能強化を図っている。25年度には第3種旅行業を習得し、ツアーコースの設定や観光商品の企画、販売等が可能となった。26年度に瀬戸内三原築城450年事業推進協議会を設置して、現在部会等を開催している。今後については観光協会等と連携して、一過性のものとならないように取り組んでいく。写真。10月に竣工した高砂香料工業株式会社三原工場の写真が載っています。
平智晴議員。公職選挙法改正に伴う投票率向上の取り組みは。問い。今年6月、公職選挙法が改正され、投票年齢を20歳から18歳に引き下げることになっている。本市として投票率向上に向け、どのように取り組むか、また高校在学中の対象者に対してどう取り組むのか。答え。近年、若者の政治や選挙に対する意識の低さが指摘されており、投票に行かない若者が増えている状況だ。平成25年11月執行の広島県知事選挙における三原市内の一つの投票所において、年代別投票率を積算したデータがあるが、24歳以下の投票率は 10.84% で、当該投票所全体の投票率 32.54% の約3分の1であり、本市においても若者の投票率が著しく低い状況であり、いかにして政治や選挙に関心を持っていただくか、今まで以上に重要な課題と捉えている。法改正に伴い、国においては学校現場における政治や選挙に関する学習の内容の一層の充実を図るため、高校生向けの副教材及び指導用教材を作成し、全国すべての高等学校に配布する予定だ。市内の高校においても、授業を通して改正法の趣旨、選挙の意義などの啓発を行っていく予定だ。三原市立学校の教職員の多忙化の解消について、問い、2010年6月議会で行った質問に対して、多忙勤務解消に向け、当時の教育長が答弁の中で、運営を効率的に進めるため取り組んでいると答弁している。5年経った今日、これらの効果がどのように現れているか。また、今年4月段階で80時間以上の人は何人か。答え。各校における様々な業務改善により、平日遅くまで勤務する状況は5年前と比較して改善している。しかし、在校時間が極めて長い教職員もおり、今後も業務に組織的に取り組むことや、業務自体の改善を進め、仕事の効率化を図っていく。今後は根本的なところの時間外の削減、そしてその削減することによって子どもたちに向き合う時間を作る。そういった本来の姿にできるだけ近づける。そういった取り組みを今後も継続をしてやっていきたい。伊藤克也議員、本郷地区工業団地について。問い、本郷地区工業団地について、昨年12月定例議会で、合併特例債を本市の負担金として充当するという新市建設計画の変更計画が承認された。この事業の具現化は合併特例債を利用できるこの機を置いてないが、どのような取り組みをされているのか、またその進捗状況はどうか。答え。 本市が受け持つこととなる本郷地区工業団地内外の上下水道などのインフラ整備のための費用の一部について、新市建設計画を変更し、追加計上した。市内の県営産業団地の状況は、近年複数の企業に立地いただき、分譲率が 92%、残りの未分譲用地は4択番約 9.4 ヘクタールで、すべての未分譲用地において引き合いがある状況である。県では土地造成事業の今後の考え方として、1点目、雇用創出確保と合わせて産業集積や地域活性化の効果も含めた施策効果を勘案した総合的な事業評価。2点目、土地造成事業会計に一般会計における県税収入等を含めた県全体の収支による採算性の評価。3点目、市町からも相応の負担を求める市町との役割分担の3つの新たな視点により、事業の評価を行った上で、事業化の判断を行うとの方針を示された。特に引き合いが多い山陽自動車道沿線に位置する本郷地区工業団地については、県においても県内への企業誘致を推進する上で重要な位置づけとされ、事業採算性の評価、分譲リスクの軽減等、事業化の判断に向けた検討を鋭意進めていただいている。本市では今回新たに示された市町との役割分担として、工業団地内外の上下水道などのインフラ整備として、新市建設計画に計上済みで、早期着手となれば合併特例債の有効活用が可能なことから、県と調整を進めているところ、今後も本郷地区工業団地の早期着工に向け、県と協力して積極的に取り組む。本郷地区工業団地予定地及び進入道路風景の写真が掲載されています。高田陽一議員、事業レビュー、公共施設マネジメントにおけるコスト削減目標は、問い、事業レビュー及び公共施設マネジメントが実施されるが、昨年私の一般質問に対して、今年度はコスト削減視点も重視するとの回答であったが、財源捻出目標を置くのか、また、公共施設マネジメントについても削減目標をどのように設定するのか。答え、事業レビューについては単に予算削減だけではなく、施策の成果向上や必要性などを点検するためであり、削減目標は設けない。公共施設マネジメントについては、7月の広報を通じて広く市民に説明した。現在策定中の管理計画で削減目標を設定するが、今後30年程度で総床面積の 30% 以上を削減する必要があると考えている。問い、経営管理について聞く。ことあるごとに財源が厳しいと言われる。しかし、現在は庁舎整備、合併10周年、築城450年事業など、新規事業が目白押しである。使う予算をアピールされる反面、削減予算を語らない。その点について見解を求める。答え、削減が十分でないという指摘は受け止める。今後の公共施設マネジメントについては、スクラップ&ビルドを基本とし、原則、新規施設の設置は行わない。行う場合も複合化、集約化を目指す。築城450周年事業の体制整備。問い、観光協会の体制について、現在、三原、本郷、大和に観光協会があり、本市の観光組織が一本化していないがどうか。答え、観光協会は民間団体であるが、観光振興のためには、 行政と観光協会が連携して取り組む必要がある。引き続き連携を深めながら合併に向けた協議を継続してもらえるよう取り組む。問い、官民連携体制について聞く。松江市の開府400周年事業では、市の観光課、観光協会、商工会議所の観光部門が同じ事務所で観光政策の立案・実行を行っていたが、本市の体制整備はどうか。答え、官民一体となって取り組むことが成功の鍵であると認識している。合同会議などの開催を通じ、瀬戸内三原築城450年事業の推進にあたる。谷杉義孝議員、障害者に光を、問い、第4期三原市障害者プランに掲載してあるスポーツ・芸術・文化活動の推進及び支援で、障害者スポーツ大会の事務局をスポーツ振興課や以前のように委託して実施するわけにはいかないのか問う。また、車椅子指導員の養成や補助員の確保ができないのか。答え、スポーツ基本法の理念に、障害者が自主的、積極的にスポーツを行えるよう、障害の種類及び程度に配慮しつつ推進とある。これまで以上に連携を密にし、障害者スポーツの推進を図る。また、関係団体と指導員の在り方等も含め、新たな車椅子指導員の養成に向け取り組む。対比・施比への助成制度を。問い、主要4品目でアスパラガスは初年度定食時10アールあたり20トン。2年目以降完熟で3トンから4トン、バレーショは完熟で1トン、ワケギ完熟で2トン、キャベツ完熟で3トンの対比施比が必要となる。今後5年間で栽培面積も増やす計画であるが、対比散布利用料を施比料に換算した場合、費用もかさむことから助成制度を導入すべきと思うが、所見を伺う。答え、導入に向け制度設計を検討。農産物の生産性を高め、農業経営の安定化を図るための取り組みとして土作りは重要であり、本市が進めている園芸品目の導入による経営の高度化に、寄与するものである。特に4品目は、水田農業の担い手である集落法人の経営安定につながり、持続可能な農業の確立に向けた農業政策であることから、他の自治体の状況、担い手、関係団体の意見を踏まえ、導入に向け検討する。有機堆肥散布による土作りの様子の写真が掲載されています。萩由美子議員、高齢者、子どもの貧困問題等の現状と課題について。問い、日本の相対的貧困率は 15.8%、6人に1人と言われている。高齢者では5人に1人、女性の一人暮らしでは2人に1人が月収10万円以下で暮らしていることになる。本市の生活保護世帯のうち、65歳以上が 47.6% を占め、今後も増加すると考えられる。この状況をどのように捉えているか。答え、実際の貧困者数を正確に把握は困難であるが、介護保険料の区分から単純に推測すると 26.1% となる。今後、適切な施策が必要と考える。問い、高齢世帯の住宅の問題、いわゆる病院のたらい回しの問題、特別養護老人ホームの入所待ちについてはどのような対策を考えているか。答え、全体としての調査はしていないが、特別養護老人ホームは39床、新設増床を計画している。国に対し高齢者の貧困対策を要望していく。問い、 今、子どもの6人に1人が貧困状態と言われている。子どもにとっての貧困とは、普通に学ぶ、遊ぶ、医療を受ける等が難しい状態で、精神的な不安定感も伴うことが多い。特に母子家庭は深刻で、それらの背景にあるのは親の貧困である。本市ではどのくらいの子どもが貧困状態にあるのか、また子どもが未来に希望を持てるように貧困の連鎖を断ち切るために継続した学習支援をどのように考えているか。答え、就学援助認定者数は児童生徒数の 16.6% であるが、現状把握の方法等を検討していく。今年度から一人親家庭の学習ボランティア事業を実施している。今後も児童の受け入れ枠の拡充の方向で継続実施していきたい。問い、生活困窮者自立支援法は、仕事や健康など生活上深刻な問題を抱えた人を支援する制度の実施を定めている。訪問支援はできているか、現在の体制では手薄ではないか、すべての貧困問題に対応する総合貧困対策を策定してはどうか。答え、訪問相談、支援も行っている。サンシープラザ4階に自立相談支援センター三原を開設し、高齢者、子ども、あらゆる貧困者の支援に取り組んでいる。元子議員。新庁舎の規模、内容、建設費の見直しを。問い、新庁舎について3点問う。1、本市人口の推計では、45年後には5万3000人となる見込みだ。庁舎規模の基礎となる職員数については、少なくとも25年後の推計で積算すべきではないか。答え、将来の職員数は事務内容の拡大化など増加要因もあるため、平成32年度の想定数とした。仮に将来減るとしても、今の人員が入る器は必要であり、最低限にしたい。問い、2、設計者の技術提案は各階に展望テラスや2階に市民共同スペースを盛り込んでいるが、削るべきでは。答え、華美でなくシンプルな建物にし、コスト管理を徹底する。全体事業費の縮減など徹底したい。問い、3、建設費の高騰が予測されるが、基本計画の事業費66億4700万円の試算内に収まるのか。答え、建設費が高騰する恐れがあるが、基本計画内の66億4700万円内に収めたい。問い、教育委員会や保健福祉課を新庁舎に入れるべきかを精査し、徹底して事業費を縮減し、建設費の付けが市民に回らないようにすべきでは。答え、基本計画をもとに、特に規模については真剣に議論し、少なくなるよう努力する。ストマ装具への市補助を。問い、人工肛門、人工膀胱のストマ装具購入には、各自治体の公費負担制度があるが、限度額を超えると全額自己負担となっている。利用者へのアンケート結果では、自己負担をしている割合は 45% だ。最大は年間11万円にもなっている。利用者から公費負担の増額や、全額公費負担になど、負担軽減を求める要望が上がっており、市独自の助成制度が必要ではないか。答え、本市では入院や施設入所等の方も給付対象とし、複数箇所のストマや付属品を対象に加えるなど拡充してきた。24年度に対象者にアンケート調査を実施したが、自己負担額が年間5万円以上の方が7人だった。 改めて対象者の実情を把握し、他市町も調査し検討したい。その他の質問事項、給付型奨学金制度の創設と貸付制度の拡充を、委託業者が作成した新庁舎イメージ図が掲載されています。篠岡紀之議員、総合教育会議で決定された重点項目2点について、問い、学力の向上について、児童生徒の学力の定着状況を図る方法として、本市が独自に行っている標準学力調査や全国学力学習調査、県の基礎基本定着状況調査がある。これらのデータから児童生徒の学力の定着状況をどのように分析しているか。答え、小学6年生、中学3年生を対象とした全国学力学習状況調査では、本市の結果を都道府県別の順位に当てはめると、小学6年生は全国6位、中学3年生は9位に相当する。県の調査でも小学校の算数、中学校の国語が若干県平均を下回ったが、他の教科は県平均以上だった。この結果、小学校、中学校ともに基礎的、基本的な学力はおおむね定着している。問い、スポーツ振興について、重点項目である大規模スポーツ大会及びプロスポーツ工業開催の昨年度と今年度の実績は、また今後、より高い実績を出す上での課題があれば、その内容と解決策を問う。答え、大会開催件数は25年度5件、昨年度7件、今年度7件の予定。参加人数は市民大会約2600人、トライアスロン佐木島大会約500人、白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会約1400人、村田長磁気争奪三原市野球大会約1000人、トレイルランレース約900人、西日本選抜少年剣道大会約800人である。また、プロスポーツ工業は、ウエスタンリーグ公式戦1件で入場者約4600人、これら7件の選手と入場者合わせて約1万1100人となった。平成31年度には8件の開催を目指している。今後の課題として、開催施設の充実等の環境整備、市外からの参加者の宿泊施設、開催種目団体の体制強化などがある。三原市民体育大会の様子の写真が掲載されています。イノシシの被害対策について、問い、イノシシ防護柵設置補助事業を非農家にも活用してはどうか。答え、イノシシ被害は集落全員で取り組むことが重要だ。非農家への活用に向け、制度設計を検討していく。亀山博道議員、中学3年生の災難に手立てを。問い、毎年一部の小学校の3年生が災難に遭っている。学級の児童数は、1年2年は35人以下、3年生から40人以下という制度のために、3年生になるとき、学級数が減り、児童数が急に増える学校がある。来年4月も2校で起こる。これまでの困難な実態はどうか。答え、校内で体制を作って臨み、今年度はなかった。問い、教育委員会としての課題意識はどうか。答え、学級経営の安定化に十分意を配ること、学校の組織的取り組み、教育委員会の支援が大切。問い、来年度どうするのか。答え、 学校と十分な連携を取り、可能な対応を図る。問い、子どもたちが大きな変化にスムーズに適応できるように、せめて1学期間だけでも1名の加配教員をつけたらどうか。答え、場合によってはサポートをするが、4月当初から状況の遺憾を問わず措置することはしない。問い、支障が出て措置するのと意味合いが全く違う。1学期間週15時間程度の加配の職員を1人配置するとしたら、人件費はいくらか。答え、約70万円ぐらい。瀬戸内元気都市三原に向けて。問い、瀬戸内三原築城450年事業の進捗状況は。答え、協議会設立、事務所開設、部会設置済み、10月末事業内容決定の予定。問い、定石周辺事業の完成予想図を早く市民に知らせるべきだ。答え、間もなくリージョンプラザに公開する。問い、小早川高影物語講演会は、今年の盛況ぶりや参加者の声を広報し、倍増を図るべき。答え、あと2年間続けるので、広報していく。問い、爆発的市民参加スタートの年になるよう、市民参加のポイントを貯めて、本番では優遇、希望者にスマートフォンで募集を、近隣の大学生にスタッフ的参加を、駐車場の遠方割引等をすべきだ。答え、部会に諮る。スタッフとしては県立広島大学と連携する。ポスター、チラシは県立大以外に配布先を追加する。問い、駅前の推進協議会事務所の市民の利用状況は。答え、1日10名程度の市民訪問があり、事業提案を20件受けている。遠藤志保議員。戦略実現に向けた人材、人、財産の財、育成について。問い、長期総合計画などによって各事業の目標年度と目標数値が定められても実現されないまま繰り越されるものがあるが、総合戦略は本市の未来を切り開く重要なもので確実に実現の必要がある。そのために有効と考える次の人材育成について伺う。問い、1、積極的に市民の皆さんの声を聞いて政策形成に生かしていくためのファシリテーター人材。答え、市職員が市民や関係団体と連携し、共同を、協力の協、働く、順調かつ効果的に進めることが事業の成果につながる。そのためにファシリテーション能力、職務に関わる課題の抽出、解決など様々な能力が必要。ファシリテーションとコーチングの基本スキル習得のため、主任級の職員を中心に研修に派遣している。派遣継続とともに受講を推奨し、職員の能力向上を図る。問い、2、雇用の場を作ること。その前提となる経済の流れを地域で作ることの必要性は明らか。そのために、地域経済分析システム、通称リーサスが開発された。地域特性を分析し、地域課題を把握して確実な対策を行うことが求められるが、情報分析やシステム活用の人材。答え、地域経済分析システムは、総合戦略をはじめとする様々な施策推進に積極的に活用できる可能性がある。情報分析のための教育講座や、県の社会調査分析力研修などへの参加を促進する。問い、1、 既存の研修を積極的に受講していただくとともに、今後の本市のワークショップの機会には、職員がファシリテーションを学び、スキルアップする過程を盛り込んでいただきたい。答え、ファシリテーション研修の機会を提供し、受講を進める。市などが実施するワークショップへの参加もし、能力向上につなげる。問い、2、膨大な情報の分析及び総合的な政策立案に、庁内で希望者を募る。専門人材を採用するなどしてはどうか。答え、専門人材育成については、必要となる能力を見極めたい。当面は職員育成に努める。平井静彦議員、プロポーザルによる一般廃棄物収集運搬の委託は法に抵触しないか。問い、一般廃棄物処理業務は公的業務を行う市職員による直営部門と民間の委託部門、そして事業系の廃棄物を扱う許可部門に分けられる。直営部門を縮小、そしていずれは指導的役割だけ残し、直営部分はなくす、との方針説明があった。災害などいざという時のためなど、直営による業務は残すというこれまでの行政側の主張を180度転換するのか。答え、直営業務は退職者不補充により、正規職員の減少は見込まれるが、自然災害など緊急時の収集運搬体制の確保は必要不可欠であり、直営体制は堅持していく。問い、1、新たな委託業者の選定にあたり、プロポーザル方式といえども、日本語に訳せば、提案方式による競争入札であり、競争入札に付すべきものではないという最高裁の判例に抵触しないか。答え、もっぱら自由競争に委ねるべき性格の事業に位置づけられていないため、今回プロポーザル方式とした。問い2、本市発表の人口推計を勘案すると、やがて業務量が減少し、委託6業者の整理を行わなければならない日が来ることも考えられる。今、委託業者を増やすことは、同判例の需給の変動による既存の委託業者の事業への影響を適切に考慮する義務に関して抵触しないか。答え、人口、世帯数、廃棄物の量が減っても、高齢化社会では、より細かなサービスが必要となってくることが予測され、ステーションの数や業務量は減らないと考えている。問3、業者からのプレゼンテーションは公開するのか。答え、プレゼンテーションは非公開とする。一般廃棄物収集作業の様子の写真が掲載されています。委員会報告、9月定例会、付託議案審査。総務財務委員会、議第90号、三原市個人情報保護条例の一部改正について、要旨、社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に関係する条例改正で、平成27年10月5日に、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が施行されることに伴い、本市条例に必要な措置を講ずるため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、市民からの開示、訂正等の請求に関する代理人の考え方は、答え、従前の個人情報については、法定代理人に限定しているが、今回の個人情報に個人番号を付した、 特定個人情報については、任意代理人の請求を認めることとしている。これは番号法の趣旨に準じた改正であるが、番号法においては特定個人情報について厳格な保護措置が講じられている一方で、自身の特定個人情報が行政機関などでどのようにやり取りされているかを市民に開示し、知っていただくという視点がある。将来的にはインターネット上で実施機関による特定個人情報のやり取りを自身で確認できる仕組みが構築される予定となっているが、インターネットを利用されない方、また自ら市役所の窓口に行くことが困難な方等については、任意代理人による請求を認めることで、こうした記録の開示に対応するということが、番号法上で任意代理人が認められた一つの要因だと聞いている。義第92号、三原市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について、要旨、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴い、本市条例に所要の整備を行うもの。主な質疑の内容。問い、課税免除または不均一課税の適用措置を受ける事業所数や免除額は。答え、対象事業所数は、平成17年度以降減少が続き、現在は0件である。また、免除額は合併後、平成25年度までで2億7200万円余りとなっている。義第98号、山陽本線糸崎港内青木湖線橋補修ほか、工事委託契約の締結について。要旨、市道糸崎122号線3号、橋梁の補修ほか工事委託契約を締結するもの。主な質疑の内容。問い、随意契約となった経緯は。答え、鉄道構内での工事のため、列車運行の安全確保、保安上の観点から専門的な知識を有する西日本旅客鉄道株式会社と随意契約により締結するものである。その他、義第94号、三原市第三中学校校舎建設工事、建築主体工事、請負契約の締結について、他5件について審査を行った。採決。採決の結果、義第90号、他8件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。市道糸崎122号線3号橋梁の写真が掲載されています。厚生文教委員会、義第99号、三原市手数料徴収条例の一部改正について、要旨、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行に伴い、手数料の徴収に関し、所要の規定を設けるため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、番号通知カードと個人番号カードの違いは何か、市民が選択できるのか。答え、番号通知カードは個人番号をお知らせするものであり、個人番号のほか、氏名、住所、生年月日、性別が記入されている。個人番号カードは、番号通知カードの情報に加え、顔写真と IC チップが入り、身分証明として利用できる。個人番号カードを作成する際に、番号通知カードは回収するため、どちらか1枚しか持つことはできない。 問い、今使用している住民基本台帳カードや市民カードをどう精査していくのか。答え、住基カードについては個人番号カードを作成時に番号通知カードと一緒に回収し、市民カードについては当面そのまま自動交付機での証明書発行や印鑑証明の発行に利用できる。採決。このほか、一件の和解をし、損害賠償の額を定めることについてを含めた二件について、採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。
経済建設委員会第101号、アザの区域の変更について、要旨、県営経営体育生基盤整備事業、泉北地区により、従前の地形が変わった土地の完治処分を行うにあたり、アザの区域を現地形態に合わせる変更を要するため、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、今回のアザの変更による居住者への影響は？答え、本案は農地やそれに付随する道路、水路の整備に伴う地形の変更によるアザの区域の変更であるため、居住者への影響はない。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通りで可決した。行政視察報告。宮城県気仙沼市、観光の戦略的展開について。気仙沼市では、市全体の観光戦略を再構築し、新たな戦略に基づいた観光施策を展開することにより、東日本大震災からの観光産業の復旧・復興を図っている。特色としては、海と生きる、水産と観光が融合した町へをキャッチフレーズに、観光関係者、水産事業者、町づくり団体など多彩なメンバーによる観光チーム気仙沼を設置し、サメ、カツオ、漁師など気仙沼ならではのストーリーを体感できる体験プログラムの開発などに取り組んでいる。現在も震災の傷跡が鮮明に残っている気仙沼市であるが、新たな観光施策を展開し、復興に向けて尽力されている。岩手県奥州市、地域6次産業化の推進について。奥州市は、米とピーマンが県内第一位、全国でもトップ10に入っている。さらに、前沢牛、江差、金札米など、全国的に知名度の高い農産物のブランドにも恵まれている。しかし、その強みやブランド力が奥州市に結びつかず、市の知名度に結びついていなかった。そこで、農業者、食品加工業者、消費者、市職員による、奥州市地域6次産業化ビジョン策定チームが、同ビジョンを策定した。このビジョンの目的は、これまで連携が薄かった農業と商業、工業との連携を深めて、農林畜産物の付加価値を高めながら、地域ぐるみの産業振興を目指すこと、奥州市と産品の知名度を高めていくことである。奥州市は、官民一体で地域六次産業化の推進に取り組まれている。写真は、泉北地区補助整備の様子です。三原市議会の情報を発信しています。三原市議会のホームページには、録画による本会議の審議状況の視聴と、本会議の会議録や委員会の記録の閲覧がいつでもできます。三原市議会のホームページは、三原市議会で、検索いただければ、検索結果に表示されます。写真は、 三原市議会トップページが載せてあります。会議録検索システム。言葉、関連語、発言者、カテゴリー、語句などの検索機能を備えているので容易に検索が可能です。本会議インターネット録画映像配信。本会議議員名、会派名ごとに見たい場面を簡単に探し出せる検索機能を備えているので効率よく視聴することが可能です。などの文章が添えてあります。平成27年12月定例会開催予定。平成27年9月25日現在。12月7日月曜。本会議開会。9日水曜、10日木曜。本会議一般質問。11日金曜。本会議一般質問予備日。14日月曜、常任委員会、総務財務委員会。15日火曜、常任委員会、厚生文教委員会。16日水曜、常任委員会、経済建設委員会。17日木曜、補正予算特別委員会。以上の開会予定時刻は、いずれも10時からです。21日月曜、本会議閉会。開会予定時刻は14時からです。市議会の傍聴においでください。三原市議会の本会議とすべての委員会などが傍聴できます。傍聴をする際、事前の申し込みは必要ありません。当日に議会棟2階にあります議会事務局において簡単な手続きを行うだけで傍聴ができます。本会議、委員会等の予定は三原市議会ホームページに掲載しています。議会の活動や市政の方向を知るためにもぜひ傍聴においでください。写真は無人の議場の様子です。平成27年9月、定例会議決結果。賛否が分かれたもの。議長は採決に加わりません。議第87号。平成27年度三原市一般会計補正予算第2号。賛成23名、反対3名。原案可決。市第1号人権擁護委員の候補者に関する諮問について賛成25名反対1名異議なしと決定市第2号人権擁護委員の候補者に関する諮問について賛成25名反対1名異議なしと決定全員賛成のもの。議案番号、件名、議決結果と読み上げます。議、第88号、平成27年度、三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、原案可決。議、第89号、平成27年度、三原市介護保険、特別会計補正予算第1号原案可決議第90号三原市個人情報保護条例の一部改正について原案可決議第91号三原市税条例の一部改正について原案可決議第92号三原市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について、原案可決。議第93号、財産の取得について、原案可決。議 第94号三原市立第三中学校校舎建設工事建築主体工事請負契約の締結について原案可決。議第95号三原市立第三中学校校舎建設工事電気設備工事請負契約の締結について原案可決。議第96号宮沖雨水排水ポンプ場除塵機設備更新工事請負契約の締結について原案可決。議第97号宮沖雨水排水ポンプ場電気設備更新工事請負契約の締結について原案可決。議第98号山陽本線糸崎構内青木湖線橋補修ほか工事委託契約の締結について原案可決。議第99号三原市手数料徴収条例の一部改正について原案可決。議第100号和解をし損害賠償の額を定めることについて原案可決。議第101号アザの区域の変更について原案可決。議第102号平成26年度三原市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について可決及び認定。議第102号について谷杉議員は監査委員のため自主的に退席した。意見書議案番号発第3号件名公立小学校学級編成標準に関する意見書の提出について議決結果原案可決。発第4号義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について原案可決。その他、報告案件3件について報告があった。編集委員のつぶやき。紅葉の季節になりました。三原市には仏通寺をはじめ、多くの紅葉の名所があります。ドライブがてら、もみじ狩りにお出かけください。また、秋には地域のお祭り、行事も多いので、地域の皆さんとの触れ合い、地域の活性化、絆づくりのためにも、ぜひ参加してみてください。私たち議員も、議会報告会で各地域に出向いていきますので、ぜひご参加いただき、皆さんのご意見をお聞かせください。岡富夫。議会広報特別委員。正代大一、伊藤克也、小玉恵三。岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会。三原市港町、3-5-1。電話 676137 ファックス 634545 地に望む夢三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第23回。持っていきたい三原のお祭り。三原市立船木小学校6年、上奥里穂。伝統的なお祭りを守っていくこと。これは地域の人たちや友達など一緒に触れ合うことだ。そのためにはそのお祭りの良さに気づくこと。私はこれが伝統的なお祭りを守っていくことだと考える。夏休みに本郷祭りへ行った。 屋台を友達と見て回った時に、屋台の数が減っているのに気がついた。それを見て私は少し寂しくなった。秋祭りのおみこしの時には、地域の人が家を回って人を集めていたのをよく覚えている。名前を記入する紙を見ると、近所の参加者は3、4人しかいなかった。私はそれを見て友達を誘い、集まったみんなでおみこしを引っ張った。その時、私はすごく楽しく感じた。伝統的な祭りに参加することで、みんなと楽しむことができるのだ。しかし、現状では、参加する人たちが減っているのに、将来にわたってお祭りを残していけるのだろうか。そう思う人もいるだろう。確かに、少々人が増えてもお祭りを残していくのは難しいかもしれない。しかし、私はこう思う。友達を誘うという小さいことから始め、ほんの少しずつでも参加人数を増やしていければ、いつかは多くの人が参加することになり、伝統的なお祭りを守っていくことができるのではないだろうか。小さな取り組みから始め、それを積み重ねていくことが大切なのだ。今も毎年参加する人が減っている。だから私は自分たちが参加することでお祭りを守り、後世に伝えていかなければならないと思う。伝統的なお祭りを守っていきたい。そのためには、私も積極的に参加することである。地域の人たちやみんなと楽しみ、良さに気づく。そして、その輪を広げる。このことが伝統を残していくことにつながると思う。写真は、稲刈りの後の田んぼに、男の人一名と、赤や黄色の帽子をかぶった子供たちが、腰を下ろしています。挨拶と歌声のある小泉に、三原市立小泉小学校6年、岡野美久。私が通う小泉小学校では、爽やかな挨拶ができる学校、美しい歌声の響く学校を目標に、全校で取り組んでいます。今日は、この二つのことについて紹介します。まず、爽やかな挨拶とは、立ち止まって、相手の目を見て、にっこり笑って挨拶をすることです。このような挨拶をすると、自分も気持ちがいいし、挨拶をされた人もきっと嬉しい気持ちになると思います。特に、地域の方や学校に来られるお客様には、気持ちの良い挨拶をみんなで心がけています。次に、美しい歌声の響く学校について紹介します。小泉小学校では音楽聴会や音楽の時間に合唱に取り組んでいます。音楽聴会では校長先生も指導してくださり、高音と低音に分かれてお互いの歌声を聞き合い、響かせ合い、美しい合唱ができるよう取り組んでいます。7月には三原教育希望と未来フォーラム出場に向けた審査を受けました。全力を出し切ることができ、みんなの歌声が響き合ういい全校合唱を披露することができました。そして、私たち小泉小学校が三原教育希望と未来フォーラムに出場できることになったのです。フォーラム本番では、歌を聴きに来てくださるお客様に、美しい歌声だな、また聴きたいと思っていただけるよう、気持ちを込めて歌おうと思っています。挨拶と歌声は、自分や相手の気持ちを明るくすることができます。小泉小の全校児童140人の、爽やかな挨拶のできる学校、そして、美しい歌声の響く学校を目指し、小泉の宝物を作るために、これからも頑張っていこうと思っています。写真は、大勢の生徒が片手を挙げたポーズの写真です。
今日で、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成27、
2015年11月1日発行第42号を終わります。音訳編集は朗読録音グループ声の友でした。